この放送は不安や孤立を感じている妊婦さんや親子を継続的にサポートし、思いを送る真心ギフトプロジェクトの創設者、株式会社ニコママ代表の千秋さんの提供でお送りいたします。千秋さん、ありがとうございます。現在この株式会社ニコママさんではクラウドファンディングを実施されております。物を送る文化からケアを送る文化へ、産前産後に真心ギフトということで、ぜひとも賛同できる方、協力したいという方、応援したいという方、この音声の概要欄の URL リンクからチェックしていただけますと嬉しいです。こんにちは、あやのです。今日も一日が始まりました。自分の一日は自分で作っていきましょう。今日はですね、目の前の環境が全てじゃないっていうお話です。目の前の環境が全てじゃない、だからこそ私たちは生きていける、そう思っていることがあります。でもですね、辛い時とかうまくいかない時とか苦しい時とかって、目の前の環境が全てじゃんって勝手に自分で思い込んで、自分に求めすぎて、自分の感情を自分の感情を耳傾けないまま、とにかく前に進まなきゃって思って、環境に溶け込むことが先だ、環境で浮かないことが先だって思って、居心地悪くしてしまっていることってあるんじゃないかなと思いました。なので今日はこんなお話をシェアさせていただきます。とその前に一つだけお知らせをさせてください。いよいよ未来ラボが、4期ですね、4月からスタートします。4月14日が入塾式になっておりますので、4期生の方々、夜オンラインでお会いしましょう。でまだですね、未来ラボの門は開けております。で未来ラボは何かというと、オンライン企業塾と言いつつ、生きるための学校、そんなイメージかなと思います。私たちは何のために生まれてきたんだろうって興味がある方は考えると思うんですよ。私もよくここは考えるタイプで、私は何かしたいな、いや何かした方がいいんだろうな、でもそれが何かわからないであったり、何か心がワクワクするもの、命が輝くもの、ときめくもの、それが仕事になったらいいなって思いつつ、でもそれが何かわからない、好きな仕事をやっている周りにいる人たちに憧れを持っていることもあります。でも自分の好きがわからないとか、得意なこととか特別なことが何かがわからないっていうこと、これは私の中ですごく長い時間ありました。あと自己価値を感じられないとか、自己評価がめちゃくちゃ低すぎる、そのこと自体が自分のことを生きづらくしているっていうことに気づいてなかったんですよね。だからこそ昔の私が求めるような内容の講座を未来ラボの中では提供させていただいてます。なんでヨガのインストラクター、ヨガ哲学をオタクみたいな位置づけで全然いいと思うんですけど、そんな人がビジネスのこととか起業っていうものを、自分の好きを形にするっていうことをやってるのかっていうところ、多分ここ疑問に思うと思うんですよね。ヨガの先生がなんでビジネスやってんのみたいな感じで思うと思うんですけど、ウェルビング思い出してください。 WHO が定義している5つのウェルビングの軸があるんですね。この5つがあると、ウェルビング、つまり幸福を感じられる毎日を送ることができるって定義されているものの、その中身っていうものがファイナンシャル、お金のことであったり、体のこと、健康であるっていうこと、そして社会的地域的なつながりが感じられて、自分っていうものの存在価値がある、そしてキャリアのウェルビング、私これがめちゃくちゃ足りてなかったんですね。キャリアっていうと、そのバリバリ働くっていうバリキャリなイメージがあるかもしれないんですけど、実はそうじゃなくって、自分が一生懸命になれるものを持っているっていうことなんですね。それが仕事だったらなお楽しいだろうし、それが仕事じゃなくても家事とか育児とかでも全然よくって、それに、あ、私は自信を持って、これが私の一生懸命になれるものなんだいって、だいってちょっと古いかななんだいって言えること、その事実こそが幸福につながっていくって言われているんですね。私も本当にそう思います。健康であって、そしてつながりも感じられている、それでも何か不安になるんですよ。自分に OK ってなかなか出せないんですよ。 専業主婦時代の私はまさにそうでした。一生懸命になれるものがなくって不安になったり、自分の価値が全く感じられなくって、誰にも必要とされてない気がして不安になったりもしました。承認欲求めちゃくちゃ求めてました。でもそれでいいんですよ。承認欲求って私の中で命そのものだと思います。生きるためにあっていいものを満たす努力をしていいものだと思ってるんですよね。誰だって輝くことはできます。それが今日の本題にもつながっていくかもしれないんですけど、今の環境は一生続かないっていう、その環境に執着しなくて OK っていうことを、それを伝えたいなって思っているんですよね。で、未来ラボにつきましては、私とパートナーの井川先生の2人で必ず個別セッションをしてから入塾の決断をしていただいております。なので誰でも OK っていうわけじゃなくって、そこの場でですね、個別セッションの中で、面接するとかそんなんじゃなくって、お金のストレスがあるのであれば、あ、じゃあこういうふうにこちら側対応しますねであったり、あとはその未来ラボに求めてくださっているものとこちら側が提供できるものがミスマッチを起こしてないかという確認だったりもするんですね。例えば株式上場させて自分が代表取締役としてうまくやっていきたいですっていう場合、多分ミスマッチが起きると思います。未来ラボはもっともっと手前の、私は何がしたい、何を表現したい、どう生きていきたい、どう自分の価値を感じてあげたいっていう、自分を大切にするっていう一番基本的なところから始まるので、多分そういう方からすると、いや、もっと先々進めたいんだけど、早く上場の仕方教えてくださいとか、早く法人化の仕方教えてくださいとか、そこになってしまうと多分物足りなくなっちゃうだろうし、なんだっていうミスマッチが起きちゃうと思います。なので、そこを防ぐために個別セッションを設けさせていただいておりますので、未来ラボの LINE の中、または個別セッションの申し込みフォームからご連絡いただけたらなと思います。この音声の概要欄にも載っておりますので、よければお問い合わせください。お会いできますのを楽しみにしております。ということで、このまま本題に行きましょう。生きるを楽にするために必要だなって思ってることあります。今目の前の環境が全てじゃないよっていうことなんですね。私たちはなぜか今いる環境が全てだって思ってしまうことあると思うんですよ。目の前のその職場っていうものが全てだったり、あとは家族っていうものが全てだったり、学生時代であればその小学校のクラスとかもそうですよね。クラスとかもそうだと思うんですけど、それが一生続くって思い込んでしまっていることとかもあると思うんですよ。でも、そう思い込んでしまうと苦しくなるのは自分なんですよね。ここしか私の居場所はない、だからこの環境にどう自分が溶け込めるか、自分を頑張らせてしまったり、その環境にいる他のメンバーですね、その人たちにどう嫌われないように過ごすことができるかっていうことを重き考えてしまうので、自分の感情を置き去りにしてしまうことがあります。自己共感と他者共感って聞いたことありますかね。自己共感っていうものは、自分の感情に素直になって、あ、そうだよね、私嫌だったんだねって共感することかなって思ってます。で、他者共感っていうのは、あの子は今悲しいんだね、そうかそうか悲しいんだねとか、あの子は今イライラしてるんだね、そっか腹立つよねっていう風に、相手の感情に耳を傾けて、体をそっちの方向に向けて思いを寄せるみたいな、そんなイメージかなと思います。日本の小学校で学べることって、自己共感よりも先に他者共感だったなって思うんですよ。いや、今違うかもしれないです、違うかもしれないんですけど、私の時思いっきりそうで、他者共感をたくさん教え込まれたなって思うんですよ。長縄をする時に順番待ってジャンプするじゃないですか。で、その時に、順番待ちをしている、抜かしちゃいけないから、あの、横取りしちゃダメだよとかやっていますよね。私もこの順番通りにやるってめちゃくちゃこだわってたちっちゃい頃だったなと思うんですけど、順番を抜かしてしまったらどんなことが起きるかっていうと、その順番抜かされた側の子が悲しんじゃうとか、みんなルール守ってるんだから、一人だけそんなことしたら腹立つでしょ、周りの人たちがっていう感じですよね。そうやって相手の立場に立って考えましょうとか、お友達にこういう言葉を言ってしまったら、お友達が悲しんじゃうでしょ、言っちゃダメだよって怒られるわけなんですよね。で、これって他者共感です。あの子がかわいそうだから私は我慢する、 周りの人たちとつながっていきたいから、自分はこの小学校のこのクラスの中で、まあ、この1年は生きていく、だから自分の意見はまあさておき、周りの人たちが言っている意見に口を揃えた方がイージーだよねっていう考えで成り立ちやすいって思うんですよね。私は思いっきりそういう人間でした。波が立たない、穏やかな方がいいじゃんみたいなそんな感じだったなって本当に思っていましたね。ただ本当はもっともっと大事なのが自己共感なんですよね。自分に共感する。例えば髪の毛触られたとして、その髪の毛触られたのがめちゃくちゃ嫌だったとしたら、そのまず嫌だっていうこと、私この人に髪の毛触られるの嫌だって思ったのであれば、そう私は嫌なんだ嫌なんだっていう感情をそのまま自分で共感するのってめちゃくちゃ大事なんですよね。でも例えばそれを自己共感をまあ、したっちゃしたけれども、それをしっかりと味わわずにやって、お友達に対してやだやめてってその言葉だけをやると、相手からしたら何その言い方っていう風にコミュニケーションが取れない関係性になっちゃうんですね。でそうなってしまうと相手も傷つけちゃうし、こんなことを言っちゃう自分も嫌だなってなるから、あじゃあ言わないでおこう、言い方がわからないから言わないでおこう、だってしばらくはこのコミュニティの中で過ごしていかなきゃいけないから、自分の気持ちって抑えてた方が楽だよねっていう感じ。ただただ自分を我慢させていくっていうこと、その環境にいるために自分の感情を無視してみる、それってその場限りだとうまくいくんですけど、私たちってどうもですね、溜まっていくと散りつもで最後爆発するんですよねなんか夫婦喧嘩とかもそういうのありません？ずっとずっと我慢してきたけど最後の最後であもういいみたいな感じになって爆発すること、私はよく経験あります。もう諦めとかもありますね。ただこれって自己共感をたっぷり味わうということ、自分の感情をしっかりと味わってあげると心地よい生き方、コミュニケーションってできていくって言われているんですよね。私はまだまだうまくいく人間じゃないので、そこは一緒に成長したいなと思ってます。でその時にですね、感じてほしいこと、それが目の前の環境が全てじゃないということ。例えば小学校に行ってるとしましょう。そのクラスでうまくいかなかったとしても、習い事、その好きなことを一緒に味わえる全然違う小学校のお友達がいるとか、前の幼稚園のお友達が一緒で今は別の小学校に行ってるお友達がいる、ちょっと離れてるけどおばあちゃん家に行けばおばあちゃんがいるとか、いとこがいるとか、あとは習い事の先生とめちゃくちゃ仲良しとか、なんだってよくって、その目の前の一番メインの環境が全てじゃないっていうこと、それさえ頭の中、そして心の中で腑に落としてさえいれば、私たちは目の前のことがうまくいかなくったって別の感情大丈夫なんだって自分に言ってあげられると思うんですよね。目の前の環境がうまくいかなくったって本当よくって、その他のところで、あ私は今リラックスできているとか、あ私は今やりたいことが表現できているとか、それでも全然いいんじゃないかなって思っています。なので目の前の環境が全てじゃないです。そのために自分にたくさんハードルを飛ばせなくってもいいし、ハードルを高くしなくってもいいんですよ。自分の心地いい環境は無限に持ってて OK です。職場が全てじゃない、家族が全てじゃない、居心地悪さもまあああいうのもあっていいよねって言える心の余裕を作ってあげる、それだけでいいんじゃないかなと思っております。ということで今日はこんなお話でございました。最後までお聞きくださりいつも本当にありがとうございます。お互い素敵な一日を作っていきましょう。おしまい。